こんにちは。
未来的な数字84.2、タッチの2たす3たく。番組のビューターの野田ねえと。
こんにちは。タッチのこと弁護士武田貴弘です。
はーい。今日もね、天気がいいよね。ちょっと野田ねえ、ハーハー言っておりますが、言ってください。
なんか今ね、運動してきましたね。ガチで。
運動してきました。
はい。
はい。さっき打ち合わせの時に、
はいはいはい。
離職について触れたということを、はい、はい、なんですけども、それに関わることをお話しますね。
はい。
はい。ビジネスメディアのマネジー編集部が、2019年入社の新入社員についてアンケートを行ったところ、7月の時点で採用者の 31% が離職しているということなんですよね。
ああ、なるほど。
はい。
なんかね、もう10人下にも辞めてるということなんで。
怖いですよ、これ。
やっぱり、はい、就職して働いてみるまで、自分に合った仕事かどうか分かんないってことですかね。
まあ、イメージがあって、だって、でも物事って何でもそうじゃない？
そうですね。
最初から分かってて、やれることなんて何もないですもんね。
まあ、確かに。
そうですね。これね、私思ったんですけど、辞める理由は人それぞれなんですけど、これさ、心メンタリティの問題から分析すると、これやっぱり上司とか先輩からの配慮が足りないとかね、あとその交わす言葉のすれ違いがあるんじゃないのかなって思うんだけど、
はい、では野田姉は何かその点で解消方法があると思いますか、
はい、それね、本当にナイスな振り、ありがとうございます。はい、皆さんじゃあ今日聞いてくださいね、
はい、
はい、これね、それを伝えるのが今本当に今の私の使命なんですよ、
うん、
実は野田姉は、全国講師オーディションという、この件で実はされております、
はいはいはい、
はい、ぜひね、この第10回全国講師オーディション野田姉でググってみてください。
はい、ね、それでますね、宣伝しちゃいましたね。あのね、閲覧してね、はい、もしね、感銘を受けたら、投票があります
よね。投票でね。
1000円かかりますけど。はい、はい、ご協力ください。
よろしくお願いします。すみません、この場を借りて、タッチン。
はい、はい。
はい、宣伝させてもらいました。ごめんなさい。はい、臨場しました。
はい。
はい。さて、話を本題に戻しまして、番組では皆さんからのメールをお待ちしています。法律絡みで A、B、どっちを選んだらいいのというお悩みに、現役バリバリの弁護士たちがまろやかに親切丁寧にお答えしてくれます。さあたち、今日のテーマは何でしょう？
先ほどの話と少し関連もあるかもしれませんが、はい、侮辱です。
侮辱ってこれ誰にも感じられないんですよね、はい、これはちょっとね、根深そうなんですけど、法律で片付けられるってことなんですか？
まあ、ちゃんと、こんなことは否定されてないだろうなと思ったら、実は否定されてたというね。
本当ですか？そう、めっちゃ興味深いです。
はい。
はい、この件についてご意見をお待ちしています。ユナイテッドノースの公式ページから、タッチの2択、3択宛を選んでメールを送ってください。では、スタートしましょう。
タッチの
2択、3択。この番組は武田貴弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛の終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田貴弘総合法律事務所です。ニラケトの184.2、タッチンの2択3択、私野田ねーと、
タッチンこと弁護士武田貴弘でお届けしています。
はい、最初のコーナーはどっちへの2択3択でーす。
イエーイ。
これはネットや SNS 上で実際に相談されている A、B、どっちがいいのというご質問に現役弁護士タッチンが解説をしてくれます。実際の判例と違う場合もありますが、法律の使い方、使い道はケースバイケースなので、 一つの例として捉えてください。
はい、はい、今日の相談内容は侮辱です。
侮
辱、主には、まあ、直接対話でのね、発端が多いのですが、最近はね、ウェブ上でのやりとりね、特にツイッターなどが激化している傾向ありますね。
なるほど、これね、見てて、本当に、なんで、キリがないっていうかね、そんな感じするんですけど、
はい。
今日はこんな事例からご紹介をいたします。
はい。
アルバイトにおいての侮辱罪や名誉毀損罪ですね。名誉毀損罪ですか、これ。
はい、はい、はい。
当てはまるか質問です。はい、名誉毀損や侮辱罪に当てはまるには、公然の条件が必要と聞いたのですが、私は宅配のアルバイトをしており、注文ミスとか返金で誤りに行くとき、個人の家または、ポストや風俗店の事務所などで、クズやバカやゴミなどの罵声を浴びせられるため、公然には当てはまっていないように感じます。これは音声を録音すれば、相手に何かしら、罰が与えられますか？もしくは侮辱罪や名誉毀損になりますか？こちら側のミスとはいえ、あまりにもホストや風俗店の事務所などの罵声がひどく、他のバイト仲間の気が弱い方も安心してバイトできるようにしたいので、少し横暴なお客様にお給を添えたいです。A、侮辱罪として訴えられる。B、音声だけでは訴えられない。これ興味深いですね。しかも、ちょっと間違えただけなのに、バカクズゴミってすごい言われるようですけど、まあ、どうなんですか？
基本的にはね、
はい、
一応これ、はい、書いてあるように、
うん、
この侮辱罪が成立するためには、
うん、
公然と、だからまあ、不特定多数の人にね、そういうことが、出渡る方法で言われる。
なるほどね。
ことが条件になっていて、
うん、
で基本的には、この侮辱罪で訴えるためには、
うん、
この目の前にね、
うん
言われたりだとか、その関係者の前で言われるだけっていう意味だと、
うん、
侮辱罪にはならないんですよね。
なるほど。
で、ただね、この侮辱罪というのは、
はあ、
罪としてはめちゃくちゃ軽いんですよ。
あら。
うん。それね、拘留または科料っていうことなので、
はあはあ、
まあ、短時間ね、拘置所の中に閉じ込められるとか、
うんうん、
あと、科料って1万円以下の罰金。
あら、そうなんですか。
相当するものなので、
この拘留科料っていうのは、うん、自分の黒歴史に残るんですか？
一応、まあ、はい、前科といえば前科ですが、
うん、
罰金よりも軽いので、
は
あ、だから、そういう意味で言うと、
うん、
まあ、交通、ね、道路交通法違反で、罰金の前科があると。いうのよりも軽いと。
うん、じゃあ、
うん、
特に何も、歴史というか自分の履歴にはならない。
うん、そうですね。だから、うん、だからそういう風なもんだから、警察自体も、侮辱罪ではなかなか動かないという、
ね。なるほどね。まあ、子供の喧嘩扱いですか、じゃあ。
まあね。
ちょっとひどい版みたいなね。ってことは、これは、つまり、残念ながら、
うん、だからこれ、
うん、
侮辱を100回、侮辱で100回捕まったとしても、
はい、
刑務所には入らないってことにな
る。あ、そうなんだ。じゃあ、この程度では、特に何もないっていうこと
ですか、ね、いやいやいや、はい、これに関しては、はい、そもそも公然性がない。
ないから、
からはい、侮辱罪にならない。
ならない。
はい。
なるほどね。はい、わかりました。続いていきます。ツイッターで言い争いをしていたら、侮辱罪で訴えると言われてしまいました。
うん、
ツイッターでしょうもないことで言い合いをしてしまい、ついカッとなって、相手が精神障害手帳持ちだと、不老不に記載されていたので、そんなんだから精神病なんだ、と言ったところ、
うん、
父親が弁護士だから侮辱罪で訴えると言われてしまいました。
うん、
もう警察には電話した、
うん。
最寄りの警察署にも行く。とのことでした。カッとなってしまったことに謝罪はしましたが、返信はなく、相手はアカウントに鍵をかけてしまいました。
うん、
弁護士の名前を教えてほしいということと、謝罪のリプライですね。何だったか、送り返してるね、
はい。
何度か送っているのですが、返信はありません。
うん、
このような場合、今後どうするのが正しいのでしょうか？また、侮辱罪は成立するのでしょうか？ A、侮辱罪として成立する。B、SNS 上などでそこまではできない。
まあ、先ほど申し上げたように、はい、公然性というね、うん、条件を目指しているかってことなんですけど、はい、やっぱりこう SNS を使うってことになると、うん、やはりまあ Twitter もそうですけど、はい、やっぱり不特定多数の人は見ますよね。
うん、
で、まあそうなってくると、基本的にはこう公然性ありというふうに判断される可能性が高いので、うんうん、まあ侮辱罪を成立する可能性が高いですよね。で、です、まあちょっと SNS だと、うんうん、こう、発言よりもね、
はい、
発言だと一切言わないっていうのもあったりするんですけど、はい、SNS もバッチリ残っちゃうから、
そうね、
うん、そういう意味では、立証簡単に出ちゃうんでね、
うん
うん、そういう意味では、なんていうんですか、まあ、さっきまあ軽い罪だというふうに申し上げましたが、
はい、
まあ、基本的に犯罪についてはですね、
はい、
言い逃れしにくい。
そうですよね。もう流れてしまったものってなかなか消えないじゃないですか、その後自分が消したとて。
そう。
うん。っていう、もう YouTube とかでも、うん、一旦言わないとかの前に、もう戻ってみれば、それですぐ分かってますもんね。
うん。そうですね。
結構多いじゃないですか、これって。日本のみならず、
まあ、
世界に。
そうでしょうね。
だけどまあ、侮辱罪として、
うん。ね、侮辱罪ってね、またちょっと遡りますよ。
はい。
警告罪。
申告罪
と言って、被害者の人が警察に警告としないと、警察が動けないんですよ。
はい、あ、そうなんですか。
だから、被害者の人が警告としない限り、有罪になることはないということですね。
そう、免疫とも一緒？
免疫ともそうですね。
はい、ああ、なるほどね。そっか。じゃあ、よくさ、免疫とも打たせるとかって言ってるんだけど、打たせるって言ってる時点ではまだ何も始まってない。
そうそう。
侮辱罪も打たせるって言っても、
う
ん、始まってない。
そうそうそう。
侮辱罪はそんなに大した、こう、経歴、履歴にはならないっていうことですかね。
そうですね。だから、まあ、そういう意味ではね、
はい、
まあ、なんていうんですかね、まあ、軽いというか、まあ、気持ち、感情、名誉感情を保護する罪なんで、本人が感情的にね、平気なら別に罪にはならないという、まあ、そういうことですね。
なるほどね。なんかこれね、本当に侮辱されたなと、この、私なんかが直感的に思ったら、うん、どうすればいいですか？もう笑ってごまかすだけですか？野田洋が笑ってごまかす
だ
けですか？
だからまあ、結局ね、はい、そういうところって本当は人間関係で、処理するところなんですよ。
そうだよね。
何でもかんでも法人、はい、法人頼るなって言ったら怒られちゃうけど、うん。法律っていうのは本当にね、もうどうしようもならんところを法律が出てきて、解決するっていう話なんで。
そうですね。最後の部分ですもんね。
そうです。
なるほどね。はい、わかりました。皆さんも本当に気に留めてください。
はい。
はい、じゃあ、たくん、ここで音楽と行きます。
はい、はい、はい。今日ですね、はい、この後のゲストでいらっしゃる方のですね、はい、素晴らしい奥様のゲストということで、
はい、誰ですか？
はい。
はい、
工藤静香のインザスカイ。
択くんの2択3択。続いては番組にゲストをお招きしてザックバランフリートークをする2択3択出たとこ勝負でーす。
イエーイ。
さあ今日も実に濃いお方が、はい、こちらに鎮座遊ばれておりますが、たくん。
はい、2年前ですかね、はい、ご出演いただいて2回目になりますね。
はい、
現役僧侶でもあり、ラジオショーとしてね、はい、活躍されています。あちらのレンガさんでー
す。はい、
レンガさん。皆さん、こんにちは。愛沢市大工事の住職、ラジオショー、長尾レンガでございます。イェーイ。
あ、なんか挨拶の仕方が変わった。
ありがとうございます。
2年前とちょっと違う。
いや、レンガさん、レンガさん、
それ。うん、
最近ね、生放送やってないんですよ。
うん、
ばっかりだからね。
何って変わったんですか。
いやでも懐かしいですこのスタジオ。
うん。
まあ十何年ぶりですね。
お
お。ここでなんか一人でね撮影モニターがやってました。
声がいい。
声だけ。
声。あのルックスもいいです。
奥さんのルックスね。奥さんね。今日ねすごい。あの無口ですよ奥さん目の前にいると。
なんで？
あのスタジオにその私ラジオやってるんですよ実は。
そうそうそう。
ラジオショーって言うんですよ。あの、はい、宮山の皆さんお久しぶりでございます。
はい、みんなね来てるかな。は
い、ね。
レンカさんここに今いるよこれ本当にちょっとリッチじゃないですか、ね、うちらこの
そうそうそう
ラジオショーを迎えて、うん、この空間に。
でもこの前ねタックンが、
はい、
私あのある放送局で番組やってるんですけど
夢だ夢だ。
審査会の方で、
はいはいはい、
そこにゲストにいてくださって。
ありがとうございました。
どうでした、うちのタックン喋れてましたかちゃんと。
喋れてました弁護士さん。
本当。
すごいちゃんと就活の話とか、
うん、
家族の話とかなさって、
うん、あ、
弁護士だったんだって、
そうそうそう、気づいた？
たまに弁護士バッジなくした話とかね、言っちゃダメだ、
言っちゃダメだ、
あれカラスが怖いって飛んでたやつ、怖いという か、
そうね、危ないよね、
そうそう、言っちゃダメだ、
言っちゃダメだ、
ダメだ、ダメだ、でも勉強になりました。
ねえ、こちらこそ本当にいい経験させていただきました。
ね、逆に、やっちゃうのじゃん、厳しいで。
放送局今言ってますよ。
弁護士枠は、弁護士枠はありますからね。
あります？
あ、そうですか。
はい、それの将来見据えて。
お坊さん枠は譲らないよ。
美容師枠ある
美容師枠もあるかも。
あるかも。なんかさ、レンカさんさ、見るだけで笑顔になっちゃう。言われない？
でも家に帰るとね、
うん、
無口なんだよ。
なんで？
わかんないけど。
それ家であのほらお寺に言うときはどうですか？
お寺に言うときも結構、うん、あのちゃんと無口ですよ。
あの余計。レンカさんラジオやってるからいい声なの？それともお経読んでるからいい声なの？
多分ね後から聞ける人は聞くと思うんですけども、
うん、
普段は滑舌悪いんですよ。
ピ
ッチ入らないから。
あ、どういうこと？
マイクがあると、ポップスが良くなるっていう、
ね。うぅ、
嫌でしょ普段からこんだけ、乗せて喋ると。
いや、いいよ、それで、普段から。
なんかさんに、
うん、
手を合わせてくださいね。合唱してくださいって言ったら、うっとうしいでしょ
なんか、そういうあの、使いみたいですね。
ナフラムダウスなんて言われても、すっごい嫌でしょ
ちょっとね、うん、やっぱりね、お葬式ちょっと低い質問した
い。ナムアミダブツはどんな感じで言ってるんですか？
ナムアミ
ダブツ。やっぱり声いいじゃん。お坊さんだって。
うん、そこ否定してませんから。ありがたいです。最近ね、ラジオショーとなってね、
うん、
まあ
はい、
ここでやってる時もラジオショーって、ここで僕初めて言われたんですよ、ラジオ
と。あら、
ラジオで喋ってる和尚だからっていうの前の。
誰かが言ってたの？
この近くに住んでます、よっちゃんっていうね。
よっちゃんね。
元あの、市長様。
あ、よっちゃん
の人だ。ラジオで喋ってる和尚だからラジオ和尚だろうって言って。
よっちゃん、そのネーミングの天才だね。
はい。
なんか私もつけてくれないかな。
まあ、
その勢い
で。今言って。多分このあたりね、あの、お偉い方ですので。
お偉い方でね。
つけて、ラジオで喋る和尚だからラジオ和尚だ。
あ、
ラジオ和尚で使うようになって。
日
本で唯一のラジオショーです。
本当そうだよね。
やることあんのね、他に。
いやいや、今ね、やってることこそ ね、大事なことなんで。
やっぱうまいなラジオショー。
なんかそのね、番組でもありますけど、やっぱこうね、就活っていうね、
はいはい、
ありますね。
ちょうどその日、あのね、あの、ある放送局で、
うん、
日曜日の夜の7時30分からやってるのが、
うん、
就活を応援だ。
うん、
長尾廉家の人生楽々ラジオという番組なんですけども、
はいはいはい、
就活の応援をするっていう、
うん、
就活ってどうですか野田ね先生、うん、やっぱりマイナスなイメージ多くないですか、
うん、就活ってあの、うん、終わる方の人生の方ですね、は
い、そうそうそう就活って面白いんですよ、うん、終わるって字あるでしょ、
はい、
あれ糸編なんですよね、
はいはいはい、
仏教語って糸編が入るんですよ、
は
い、今でこそお経は蛇腹の神じゃないですか、
うん
ね、あの三大発明世界三大発明にあるように、
うん、
印刷神っていうのは、
うん、
やっぱりあの
最近なんですよね、うん、神の聖職術も。
あ、そうなんですね。
印刷もそうですよね、うん、だからやっぱり昔は板とか石に書いてあったものを糸で結んでたんですよ、
うん、
だから糸辺につづるって書くとお経でしょ。
お経
の経って石につづるって書いたら、うん、糸辺に半分で絆でしょ、うん、
はいはいはい、
糸辺に喜ばしいって書いて結婚の結婚、
はいはいはい、
仏教語って全部糸辺
の、あ、この糸というのはキーワードなんですね。
糸辺に、いわゆるあの冬って書くと、うん、収穫の終わりでしょ、
はいはい、
でもね、あの漢字紐解くと、実は上が雪囲いなんですよ、
うんうん、
雪囲いの下に種が
ポンポン
あるっていうのは、うん、これ実はラストとかエンドって意味じゃないんですよ。
え、
あれ雪の中でこれから春になって咲こうと思って、うん、頑張ってるよって、うん、準備してるよって意味だよ。
あー、字が語ってる。
そう、死ぬためじゃなくて、うん、最後にいい花咲かせようよっていうための、
うん、
自分自身に向き合って準備するためのことを
知
る。だからね、うん、自分自身に向き合って、うん、あとどうやって生きたらいいかなっていうのが終活ですから、
うん、
向き合うところから始まるっていうのがこの番組。
なるほどね。
あと、この、あの、貼っていただいています、番組で。
いや、いいよ、全然普通に拾った。
その番組も。2択、3択。
ちょっと言い方違うからね。
さっきの2択、3択。
ちょっと違うなぁ。まだまだだなぁ、レンカさん。
さっきの2択。
二択三択です、正解は。
三択
そうです、正解です、ピンポーン。
先生がなんか困った顔してるけど、
いいですよ。これで終わるかなと思って。
あの、で、大王子さんの方で、あの、就活に向けてね、何か応援できるようなことって考えてらっしゃるんですか？
最近ですと、父母事務員契約っていうのをね、ちょっと考えてるんですよ。
はあはあは
あ、例えば、あの、うん、亡くなるじゃないですか、うん、あの、お一人の方とかね、
うん、
あの、ご結婚してたもお子さんがいない方って、うん、かなり多いんですよ、
うん。
そういう方に対してお寺とかどうやって向かったらいいか、向かったらいいかっていうことで、
うん、
あの、うちのお寺では、これね、変わったやり方なんですけど、お掃除の金額と、
うん、
戒名のお金と、
うん、
いわゆるお坊さんのお布施全部、インクルードにしたの、
うん。
例えばこの金額でいいよって。
うん、
で、その金額をお寺に入れていただくと、
うん、
でも手ぶらでお掃除全部終わるの。
だいたい人ですと、掃除屋さんにおいくら、
うん、
お花屋さんにおいくら、
うん、
で、お坊さんにいくらって、
うんうん。
分かりにくいでしょ、
うん、分かりづらいし、なんか全部それぞれが、いった値段からちょっとずつアップしてきそうな気がして、最後ゴールが全然分かんない。
お坊さんなんてね、
はい、
魔法の4文字ありますからね。
何だったっけ？
お気持ち。
お気持ち。それ。本当に分かんないよ、お気持ちって。
それを全部でインクルードして、この金額っていうふうに言ってあるんですけども、
お気持ち込みってことですね。
はい、全部込み、
はい、
分かりやすいお気持ち。
お気持ち。
だからお気持ちがないね、そもそも。だって数字になってんのも。
プラスアルファでくれてもいいんだよ。
うん。
それだと逆に、
はい、
あ、できないこともあったんですよね、
うん。
今までは信用でしてましたけども、例えば亡くなった人、誰も見る人がいなかったら、うん、死亡届って出すじゃないですか、
うん。
あれがそれだと出せないんですよね。
うん、
あと他にも、うん、相続人が出てきた場合には、うん、やっぱりその方がやられたりとかするわけですから、
うん、
僕が全部できるわけでもないので、
うん、
その死後事務人契約で、掃除の部分と供養の部分とお花何の部分を私に任せてくれれば、
うん、
全部できると。
そうですね。だからまあ、自分はね、死んだらどうなっちゃうんだろうという不満はとりあえずなくなるということですね。
はい、手ぶらで
死ねると。手ぶらで死ねるって、なんか、ちょっと言い方怖いけどさ、まあでも
、まあね、あ、人間は輝くないじゃないです
か。まあ、ね、そうですけどね。
なるほど。ね、最近の、こうね、はい、お寺の方で、なんかちょっと、最近の困りごととかなんかありますか？
ありますね。例えば、野田姉のお仕事ですと、クリエイティブな方が多いですよね。
そうです、そうです。
で、私、お友達にも、うん、男性だけど女性の方、
うんうん、
女性だけど男性の、あの、LGBT の方が多くて、
はい、
その方の、例えば、会議体とかも入ってますし、
うん、
いろんな方に相談を受けるんですけどね、
う
ん、そこでちょっと悩むことがある、
はい。そうだね、真ん中の人たち、今や、ね、はい、特に珍しいことでもないので、
知ってる場合も多いし、
うん、
で、なんですけども、例えば、実際、供養のことに関しては難しいんですよ。
うん、
例えば、うん、あの、介護をどっちにしたら
いい？カテゴリーがないんですか、まだ。
ないです。
あ、黒。
だから、ご本人が、
うん、
あの、男性の介護がいいか、女性の介護がいいかって。
うん、
あと、通称名で言ってる方もおられるじゃないですか。
うん、
それもいいんじゃないって。
うん、
僕はやってますけど。
もう、 その開業自体のダイバーシティが多様性なので
考えてますね。だからついてなくてもいいかなと思って、うん、その余分なものが、
うん、そうだね。
あ、どうです、あってもいいでしょ。
あ、だ女って言ったらシシでしたっけ、
とか、はい、うん、あの、うん、ね、兄、あの、孤児が入る男性だしねとか、うん、とかだったんで、うん、そこはもうちょっとね、使わなくてもいいのを考えたいですよね、
う
ん、
そうだね。新しいのを作るべきか、それかもうなしにするのか、
うん、その人の名前でもいい
ですね。そうだね、うん、そこはさ、みんなさ、確認するんですかね。例えばあのノーマルな方、ストレートな方って、はい、確認せずに自然な流れですかね。
ですね、
あ、多いですね。基本的には亡くなってから管理を考えるわけでしょ、
うん、まあね、言ってるんだから本当なんですけどね、
う
ん、
そうだね、
ちょっとそんなこともいろいろね、
遺族が考えることになるわけ。
そうだね。さくんね、なんか楽しい時間で私もレンカさんずっと顔見てたいんだけど、はい、この見てるだけでなんかこっち温度が、体温が上がりそうなんですけどね、はい、もう、ね、ちょっと時間もなくなってきたんですけど、さくん、どうします、はい、まとめ。
そうですね、まあ、うん、最後のエンディングにもちょっと一緒にね、はい、参加していただ
きたい。あ、そうだね。いてください、このまま。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。失った愛を取り戻す。消え散った愛に終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。いやー、楽しい時間はあっという間だね、毎週ね。
はい、はい、ありがとうございます。
今日特にもう、レンカさんからもインフォメーションいっぱいあると思うんですけども、はい、はい、時間も2時半になりました。はい、ユナイテッドナース8年間よりオープンしてきました、タッグの美咲監督。まもなくエンディングです。この間今、レンカさん残ってくださいますけど、
は
い、
何かありますか、
はい、インフォメーション。いやね、
今週の金曜日なんですけども、はい、名古屋駅前のウィンクアイスという、
はいはい、
ところ大ホールを100人入るんですけども、
はいはい、
そこで、名古屋シニアフェスタというのがあるんです。
はい、
第10回、
はい、
そちらでメインスピーカーさせていただき
ます。
ただね、今ね、
うん、
800人のところ、うん、600人ぐらいしか待って
ない。それでも600人集まった、
あと300人どうしよう。
じゃあこのラジオお聞きの方はね、ぜひ、
はい、そうだね、
回避していただいて、
うん、は
い、会場を埋め尽くしていただく
と、よろしくお願いいたします。
はい、もう一回話してください。
今週の金曜日ですね。
金曜日ですか、
はい、
時間は、
13時から14時となっております。
あ、1時間だけ。
そうなの。
え、
それは、レンカさん何について話すんですか、
う
ん、
まだ考えてないです。
あれ？
でも、題名は、面白法話って書いてあって、そんなハードルの上げ方ないだろう、名古屋市。
面白くなっ
ちゃった。それだけで600人集まっちゃったの。
すごいね。
なるほど。ですよね、だ
すごいすごいすごい
すごいよね。
顔見てね、びっくりされるんですよね。
さあ、タッ
チ、
今日ね、本当レンカさんをお迎えしていた私たちですけども、は
い、
本当ありがとうございました
。
来週のタッチ、テーマは何か。
ね、女性の方はね、はい、一度は誘われたことがあるんじゃないでしょうかね。
はい、
連鎖販売取引。
連鎖販売取引ですか。なんか聞いたことないんですけども、それは何ですか。
平成以降はね、はい、ネットワークビジネスって言われていて、その前はネズミ子。
はあ、
うん、
なるほど ね。まだ聞いたことあるような気がする。なんか大体そんなことあることあるような気がするんですけど、うん、じゃあこの件に関しても皆さんのメッセージをお待ちしております。ということで、今日レンカさん本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
素敵でした。
ありがとうございます。
はい、また来週も聞いたねって感じです、レンカさん。
明日も来ればいいんですね。
はい、
はい、大丈夫です。
はい、皆さんメールください。タッチの三崎さんと方にメールをください。ということで、番組提供は、武田隆博総合法律事務所でした。お相手は私、野田ねーと、
たっくんでした。
せーの、
さようなら、
バイバーイ。